今日も元気にリアルテンポが最高。はい、皆さんこんにちは。テンポコーディネーターの西村がお送りするリアルテンポが最高。本日のゲストはついに第1回目の、リアルテンポを経営なさってます、大柴さん、株式会社大柴代表取締役の大柴正治さんです。大柴さんは1980年創業のもう老舗の串焼き専門店をはじめとして複数の店舗経営をなさってます。まず前半では長年の店舗経営の中で苦労したことや成功したことについて語っていただきます。そして後半では今後の新たなビジネスの展望について語っていただきます、この番組は欧風カレーとインドカレーの両方が楽しめるカレー専門店トプカの公式通販サイトのトプカネットショップの提供で、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。はい、改めまして皆さんこんにちは。リアルテンポが最高のパーソナリティ西村です。本日のゲストは株式会社大柴代表取締役の大柴正治さんです。まずは、大柴さん自己紹介からお願いします。はい、
こんにちは。株式会社大柴代表取締役大柴正治です。弊社の創業は1980年に父が創業しまして、私が18歳の時に、修行で入りまして21歳で会社を引き継ぎました。それからそうですね、もう焼き鳥屋としては6店舗ほど経営しまして、紆余曲折しながら途中でいろんな商売にも手を出しましたが、結局45年経った今4店舗の焼き鳥屋を経営しております。現在の状況はこんな感じですかね。はい、
ちょうどね、今お聞きした通り、串焼き専門店、まずスタートは、お父様の、はい、事業を引き継ぐっていう形で始められたんですかね。
そうですね。で
それまでは全くそういうご商売とか経験なかったということですかね。
板前を3年ほどやってました、18歳まで。
結構行きましたか、その経験は。スタートした時に
焼き鳥、お父さん焼き鳥しかできなかったので、和食メニューを取り入れて、そっちの担当は私がやってました。
そうですか。それでね、もう45年になるんですか。
はい、45年ですね。
非常に長い、もう老舗というかそういうお店になっておりますけれども、今まで45年なさってきた中では、特にね、経営者として今やっていらっしゃるわけなんですけれども、はい、やっぱり、その中で一番注意されてるっていうことは何ですか、経営の中で。
やっぱ衛生管理と、あとネタ管理ですかね。あと社員たち、働いてくれてる社員さんたちの環境を一番重視してます。あと福利厚生に力入れてます。
なかなかできないことなんですけれども、はい、やっぱり社員の方重視ということで。
そうですね。
やっぱり今人手不足の世の中なんですけれども、私も一度お店訪問させていただいたんですけれども、非常にいい感じのいい、スタッフさんいらっしゃったんですけれども、やっぱりこの人手不足の中でもやっぱり福利厚生だとか、社員さんに対して非常にね、きめ細やかなサポートをしていらっしゃるわけなんですけれども、どうですか、その人材が足りないということは今はないわけですか。
弊社はもう紹介でずっとつながってて、社員募集をしたことが一度もないですね。
すごいですね。
アルバイトからみんな社員になる人が多いので、それでずっとつながってる感じですかね。
長い方ですと何年ぐらいお勤めなんですか。
うちの今専務取締役が33年目ですか。15歳から今、違うな、15歳からいて今年49なので何年ですか。
34年
4年目ですか。
すごいですね、はい、 勤続。
うちはみんな長いですね。
今いらっしゃる方で一番新しい方で何年ぐらいですか。
最近は専門学校卒業して2年目の社員さんがいます。その人も小ザク店で8年ぐらい、6年ぐらいバイトやってくれたのかな。その後社員になってくれてますんで。
その方はあれですか、特別の調理師の専門学校とかそういう関係じゃないですか。
もう現場で教えて、
じゃあ、飲食とは関係ない専門学校、
その人はアパレル関係に来たかったんですけ ど、
やっぱり勤めやすい環境だからということで、
なんかあの上司が良かったらしくて、はい、そこでお世話になりたいということで、ね、今来てくれて今年3年目に入ったのかな。
非常にいい人間関係ができてるわけですね。
そうですね、まあ、あのうちの GM がすごく優秀な方なので僕はおんぶに抱っこで、
まあ、これからも楽しみですよね。はい、それであの先ほどね、その人のこともそうなんですけれども、はい、まああのまあ、取りあの要するに食材ですよね、まあ、鮮度だとかおっしゃってましたけれども、はい、それもかなり相当こだわったものに。
そうですね、あの内臓屋さんに僕営業で入ってるんですね、そこ の、はい、あの会社に、はいはい、それでちゃんとあの管理というか、いいものを出してもらえるように、あの営業もそこは、まあ、あのボランティアでやってます。
やっぱり大事ですよね、
はい、そうですね、
はい。あの一番ね、例えばあの今お店の中で一番人気のメニューって何になるんですかね。
メニューはやっぱもうあのもつと、はい、まあ、焼き鳥屋なんで鮮度のいいもつが毎日こうやって、はまあ、結構売れてますんで、さばけてるからこそいいものを毎日出せるという形で、はい、内臓が売れております。
あ、なるほどね、はい、あのあれですか、そのまあ先ほどね、その人の面だとか、まあ、メニューの面だとか、はい、あのお聞きしましたけれども、はい、あのやっぱり接客のご商売、まあ、あの私、まあ、リアル店舗は最高という店舗をやってますから、はい、実際あのお客様とお店の方が、はい、まあ、接するという意味では、はい、特に小売業なんかはね、今あの EC サイトとかありますけれども、はい、飲食店は絶対現場に来ないと食べられないですし、
はい、
まあ、このライブ感というのはあるわけなんですけれども、その、まあ、優秀なスタッフさんがね大勢いらっしゃる中で、はい、その中でもその接客面で特に注意されていることってございますか。
まあ、いかにそのいい空間を作り上げるというか、はい、まあ、黒子に徹するという、はい、目立たず、はい、でまあ、いかに気づくかですよね、はい、あの営業中に、うん、今何を思ってあの皆さん何を欲しがってるのかっていうのに、そこはまあ共有してマニュアルがあります。
はい、やっぱり居心地のいいお店っていうことで、でね、
まあ、
やっ
ぱり、はい、空間にあのお金を払ってもらってるっていう意識があるんで、はいはい、まあ、安い焼き鳥屋ではないんですよ、うん、
はい、
まあ、でも それでも何とかずっと続けてはいられますんで、はい、
そうですね、私も一度お邪魔して、
はい、
まあ、あのイメージがね、まあ、こんな素晴らしいお店になってんだというのを失礼ながら、はい、あの予想してなかったもん で、はい、で結構ね有名な芸能人の方もね、なんかお話聞いたら居心地のいいお店だっていうことをおっしゃってるような方もいらっしゃったという話も聞いてますし、
は
い
は
い、
山田恵美さんが昔近所で、はい、あの住んでまして、ジム帰りに週 3,4 回は見えて、はい、あの編集者の方とグダグダやってました。
なんかすごく気持ちのいいお店だっていうのね、あのことをおっしゃってみたいですね。
スタッフがいいんじゃないでしょうか。
あの、まあ、そんなね、あのお店なんですけれども、はい、こんな中で逆にあの失敗談見たことありました。今まで、ね、順調にね経営なさってると思うんですけども。
そうですね。ずっと順調すぎたので、コロナの時はちょっとさすがに参りました。
はい。もうコロナぐらいですか。
そうですね、
はあ、はい、素晴らしいですよね。やっぱりこれね、これからやる方も今ちょっとねいくつかお話いただきましたけれども、はい、そういったことにね注意していただければ素晴らしいお店もできていくんじゃないかなと思うんですけれども、
まあ、だから開店オープンした時の気持ちを忘れずに、日々丁寧にお客さんと向き合って、お客さんに近寄りすぎず、遠からずで、はいはい、まあ、なんて自分のこのメニューというか、お客に何か言われたからってこうやって変更するんじゃなくて、自分の出したいもの出してダメだったら撤退すればいいし、そしたらまたやり直せばいいだけなんで、お店はどんどんあのお金かけずに最初はやった方がいいと思います、はい、
結構ね、まあ、常連のお客様もその意図がやっぱ分かってるんですよ ね、
はい、
ね、だから居心地がいいっていう話になると思うんですけれども、ね、 で、まあ、逆にね、ええ、その、これは大ヒットしたとか、成功談っていうのは特別なのありますか？
まあ、日々、もう日進月歩なんで、来たお客さんを丁寧に扱うと、はいはい、楽しんでもらうっていう方針でやってますんで、はい、まあ、常連さん多いですね、やっぱ、東京の外れの方なんで、はい、まあ、競合も少ないですし、家賃なんかも安いですし、うん、だからまあ最初はそうやってお金かけずに、スポンサーもつけずに自分のお金で、うん、ほんとちっちゃくてもいいから一つ成功させて自信をつけて、うん、そこから次自分の右手左腕を作ってやっていくと意外と成功すると思います、うん、
やっぱり日々の地味な努力が少しずつ上がっていく、
ね、はい、ちゃんともう無理しないで週に2日でも休んで、家賃を結構、いや、何ですかね、販管費をこのすごい頑張って少なくすれば結構利益出ると思うんで、はいはい、で原価もそんなにかけずに、うん、やっぱ商売やるからね、やっぱり時間帯が、ね、夜の仕事なんで、はい、家族にも俺はこんなに稼いでるぞって出せるぐらいは稼がないといけないんで、うん、
そうですね、まあ、これからやる方にはね、
そうです、そうです、ぜひね、もうちゃんと3、まあ、32% ぐらいに原価率を抑えて、うん、家賃も 5% ぐらいに抑えて、
うん、抑えるところは抑えて、
そうですね、
ちゃんとサービス面とかお客さんに対するところはまあ、ね、はい、そこは力を入れて、でしっかり稼いでもらって、
そうですね、名前を、お客さんの名前を覚えて、
まあ、ちょうどね、私もこのリアル店舗が最高第1回目の放送の時にね、もう個人店に近いような経営者の方でも、はい、要するに一流の大手企業さんで、はい、1000数百万だとか、はい、若い年齢でもらってる方いるんですけども、
そうですね、
そういった方に負けないような、ね、うん、ことをやってもらいたいと、うんうんうんうん、そういう店に頑張ってもらいたいっていう気持ちで、はい、応援する意味でこれやってるんで、まあ、社長のねお考えとも近いと思うんですけれども、はい、で、まあね、今いろいろお聞きして、まあ、飲食店としていろいろ注意しておられることも多数おありだと思いますし、はいはい、まあ、おかげさまで、ね、順調に人手不足も、ね、対策が取れているということなんですけれども、はい、でなんか新規事業みたいなことをなんかお考えになっていることはございますか、今後、まあ、店増えてきましたけれども、
まあ、いろいろと、いろんな商売も、ね、トライしてみましたけど、結果焼き鳥屋が儲かるの、まあ、儲かります、はい、まあ、それを、まあ、うちの GM などがこうやって判断して信用できる人に店舗を作ってトライしていただければなとは思います。
まあ、いろいろちょっとお話をお聞きしたんですけれども、はい、ちょっと後で後半でですね、ちょっと今後の、まあ、展開というか、まあ、はい、新規事業をお話しましたけれども、はい、まあ、ちょっと違った意味のちょっとお話をお聞きしたいと思いますので、
はい、
後半、につなぎます。
はい、
それではちょっと後半に入りますけれども、ちょっと以前ね、大島社長お会いした時に、はい、なんかアメリカに進出するみたいなお話を聞いたんですけれども、これどうですか、今どんな感じなんですか。
ですね、うん、32年前かな、はい、うん、うん、はい、フロリダで出会った、フロリダで出会ったヒロさんって日本人がいるんですけど、はい、寿司職人で、うん、ちょうどコロナ禍の時になんかシアトルで寿司職人をやってたらしいんですけど、年収が750万で全然飯食っていけねえんだよ、焼き鳥教えてくんねえかって言われて、あ、じゃあトライしますかっていう話で、2年前にトラックでちょっとやってみたら、公園とかでやらせてもらったんですよ。そしたらなんか地ビール工場のトムさんの、ボブさんか、はい、ボブさんの目に留まってヘッドハントされて、去年の4月にその地ビール会社の、まあ、エリアというかテナントの中で、 日本人の寿司、まあ、寿司職人のヒロさんには僕のレシピを教えて焼き鳥屋をやってもらって、でもう一人のヒロさんがあの寿司屋さんで、もう一人シアトルですごい有名なおじいちゃんがいて、その3人で去年の4月に始めました、はい、ただちょっと繁盛しすぎちゃってそのボブさんがもっと家賃よこせと家賃をなんかすごく上げてきたので、はい、私たちは、3月に撤退しました。
ああ、そう、一旦撤退みたいな感じですか。
あ、そうですね、うん、ほんで来年の春ぐらいに今そのヒロさんがや、和食レストランで働いてるんですけど、そこを、まあ、僕も多分3分の1ぐらい 30% ぐらい出すんですけど、4万5千ドルぐらいでちょっと店舗買いますかみたいな話で今ちょっと進めてます、はい、
まあ、今ね日本のねお寿司だとか、ね、ラーメンだとか、はい、非常にね海外でも人気あって、
そうなんですよ、
アメリカでもね人気ありますけれども、はい、焼き鳥というのは現状どんな感じなんですか。アメリカかなり入ってるのか、入ってない、
シアトルまだ少なくて、だから今やっとこうみたいな形で、ロサンゼルスとかニューヨークだったら多分他の焼き鳥屋さんの大手チェーンさんが多分行ってると思うんで、
あ、大手さんが、あ、有名なところが、
そうですね、
行ってですかね、
行ってると思います。
あ、なるほどね、うん、まあ、あんまりね焼き鳥の話はねラーメンとかお寿司はとにかく聞くんですけれども、ね、はい、地味にやっぱ出店されてるんですかね、そういう大手さんも。いや、もう
結構寿司屋さんなんかはもう日本と同じようなネタも食べれますし、はい、ただやってるのが中国人とか韓国人の方がやってて、うん、日本人の社長さんがお店やってるとこってすごくみんなどこも入ってるんですよ。
ああ、はいはい、
うん、だからまあまあその辺ちょっと今のうちに掘り起こしとこうかみたいな気持ちで僕も何度かシアトルは行ってますね。
あ、
はい、
じゃあまだシアトルはチャンスがあると
だと思います。まだ、ただ寒冷地で、
はいはい、
年に8ヶ月ぐらいは寒いんじゃないですか。
あ、そうですか、
はい、
寒い時期ってどうなんですか焼き鳥は。
まあ、でもなんとか寿司とかラーメンもできますんで、
ああ、はい
はい、まだ特化した専門店ではちょっと難しいですけど、うん、まあ、アペタイザーみたいな形で今ちょっとこれから浸透させていこうかなとは思ってます、はい、
ね、シアトルといえば ね、 ね、イチロー選手がいた、ね、マリナーズとかね、はい、ありますけれども、シアトルの中でも結構例えば今後ね、まあ、その進み具合ですけども、その中で例えば今のご商売みたいにね、
はい、
多店舗展開みたいなことは構想の中にあるんですか。
まあ、とりあえず1店舗成功させてから向こうでパッケージ作って、うん、で、まあ、それを売りたいですかね、
うん、でもまあね、あまりにも売れすぎたっていう話をね、
そうですね、
先ほどお聞きしましたけども、はい、
ちゃんとしっかり日本人らしく仕込みちゃんとやってたんで、
あ、はい
はい、まあ、ただやっぱネタの鮮度でいうとシアトルはあんまり、はい、
あ、食材の調達ですか、ね、
食材があんまり良くないです。
あ、
ロサンゼルスなんかは地鶏もちゃんと、まあ、地鶏というか地鶏なんかもいたりして、うん、結構ちゃんとしたネタが取れるんですけど、ロサンゼルスでやるとすごく、まあ、資金がかかるというか。
あの鳥といえばね、はい、アメリカ人の、ね、フライドチキンとかありますけども、はい、そういったものとまた違ったようなネタの仕入れなんですか、焼き鳥の場合。
もう焼き鳥という文化をちょっと根付かせたいというか、はい、知ってもらいたいんで、
はい
はい、
でアメリカの地で調達するということ、輸入物ではなくて、
まあ、輸入物も多分うまく使ってると思いますけど、韓国系のスーパー行くと結構いい鳥があるんで、はい、
そこからまた新たに地道にやっていくという、
はい、まあまあ僕が現場入るわけじゃないんで、僕がちょっとコーチングするだけなんで、でお金出してまあ歩合をいただくと。
なるほどね、
ええ、
まあ、まあとりあえずはね、はい、アメリカのマーケットっていうのもありますけれども、はい、
そうですね、
まあ、そこが、まあ、まずはね、そこはまず固めていってということで、はい、そこがまあまあ先の話なんですけどね、
いやもう先でもないですね、うん、来年また新しい店舗をやりますね、
でそれね、例えば順調にいったら全米に展開だとか、
はい、いやそこまでは考えてないですね、まずシアトルで名前売りたいですね、
はいはい
はい、
そうですか、
はい、掘り起こしていきます。
掘り起こして地道に少しずつ上がっていくと、
ね、はい、まあ、自分のキャパでいきます、
はいはい、まあ、無理はしないで、
あ、そうです、確実に、もうジジイなんで、
はい、いいものをねやっていこうと、はい、いうこと
で、ね、そんな感じでございます、
まあ、まだまだね、まあ、チャンス頑張っていく部分あるかと思うんですけれども、で実際の、ね、まあ、国内も、まあ、地道にやってこられて、完全にね地元ではシェア取られて、いいお客様ついていらっしゃるんですけれども、やっぱりその国内でもまた広げるようなお考えというのは今後ないんですかね。
まあ、あの西多摩の方でやりたい人がいたらお手伝いできればいいかなと思ってます。
あ、はい、ですから、まあそのサポートするような形になって
くるんです
か。
そうです
ね。あ、なるほどね、分かりました。で、まあ、ここでねちょっとあの大体の今後の構想なんかもお聞きしたんですけれども、
はい、
それでちょっとね新聞のねちょっと気になるニュースもあって、その辺のちょっとお話もしたいんですけども、はい、
どうぞどうぞ。
それで今ちょっとちらっとね触れた部分で、はい、あのね、やりたい方があったら、ね、ちょっとお手伝いするみたいなことをね、はい、おっしゃってて、であのこれもね流通新聞見たんですけども、うんうん、あの焼き鳥大吉さんっていうね、チェーン店ありますけれども、はい、でなんか研修3ヶ月で勤務の希望地の店長になれて、お店もなんか用意してくれると、うん、
あら
いうふうな、なんか、
ね、3ヶ月ですか、
システム出てるんですよ。
素晴らしいですね、さすが大吉さんですね、
で、まあ、通常ねなんかフランチャイズになるという場合は、はい、あの加盟する方が自分でお金を出して、うん、お店も用意して、うんうん、それで本部に、それをまあ承認していただいて、で研修受けて初めてできるという流れなんですけれども、はい、うんうん、なんかそのね本部が店まで用意してくれて、で店舗をリースしてくれて、でまあ、そこの加盟店パートナーさんという形でね、店長として着任するという形で、ちょっとね違ったフランチャイズの形なんですけれど も、
うん、でも大吉さんは昔から多分そういうスタイルだと思いますね。僕うちはやるとしたらちゃんとあのココイチさんみたいに3年5年とか店舗
あ修行して
やってもらって、うん、だと思いますけど、そんなまあまあまあ、あの優秀な方だったらそれぐらいでできるのかどうかちょっと私には分かりませんけど、
はいはい
はい、
まあ、ちょうどね私もちょっとねコンビニの出身なんで、コンビニも似たようなこと ね、やってるんですよ。あの要するにお店がね、この本部が用意して、
でも海外とかだったらこれはこのスタイル逆にいいかもしれないですね。
海外ですか、
ね、
なるほどね、はい、これからこういうのは伸びていくんですかね。
日本の方は皆さんあの結構職に、ね、
でも実際ねスタートする方もやっぱ資金がない方とか ねやっぱ多いですから、うんうんうんうん、それが少ない資金でスタートできるっていうのはいいシステムですよね、
うんうんうん、まあでもまあ何でも時代だからっつってね、そうやって軽くできてどうなんですかね、
うんうん、そのね
まあでもそれを形を作ることが素晴らしいこと、あのパッケージを作ることが素晴らしいんで、ぜひちょっとあの食べに行きたいと思います、そういう店舗に ね、
だからねこういうのがなんか増えてるんですよね。もう一つもねこれは、ね、やっぱり新聞の記事なんですけども、はい、淡路島で飲食店の開業支援というのが出てるんですよ。で、まあ、料理人さん初期費用の10分の1でできますということで、これパソナさんがね、サポートしてるんですね。あ、シェフベンチャーズっていう形でね、
補助金かなんか出るんですかね、
だから書類選考を得て面談を得た方の料理人さんがパソナさんの施設で、店舗を貸し出すという形で、グループさんが支援していくという形なんですけどね、うん、こういうのはやっぱりね、やっぱりワンチャン欲しいねみたいなっていう人で、
まあそうですよね、一回やって経験してみてね、うん、自分のお店作るにもね
資金が
いいかもしれないですね、
う
ん、
資金がないっていう方もいらっしゃる。
でも何でもそうやって挑戦することはいいことですから、まずやってみてですよね、うん、はい、頭で考えることは誰でもできますから、うん、行動にやっぱ移すことは素晴らしいと思います。
あの、まあ、大島さんのお考えはどちらかといえばあの昔の ね、
そうです
ね、そのお店で修行をして頑張った人がのれん分けみたいな、ね、
そうですね、
その考えです
かね、はい、ちゃんと腕を見たいですね、
はい、でやっぱその、まあ、正直ね私も似たようなことをチェーン店で研究してるんですけれども、うんうんうん、やっぱり人間関係違いますよね。
はい、違うと思います。
あのそこの中で一緒に同じ釜の飯を食って頑張ってきたと、
はい、うんうん、
そうすると何かあった時も一緒に頑張ろうと、
はい、助けてくれます多
分、ね、あの正直、ね、申し上げて私 FC チェーンやってたんで、うん、やっぱりいい時は私頑張ってるんですよっていう方で、悪い時は本部が悪いと、
はい、
いう話出たりするんですよ。それがね、あの私ものれん分け方式で、ピザのチェーンの いたんですけどね、はい、そこはまずやっぱりまず会社入ってきて、うんうんうん、で一定のレベルまで修行しなきゃいけないんですよ、うんうんうんうん、でレベル到達したら初めて、はい、まあのれん枠の試験が受けられて、うん、合格したら、既存のお店を任せてもらえると、うん、もうあの無理やり読めてるんで非常にいいシステムだったんですけど、
なるほどね。
でもそこまで行くのはなかなか大変で、でもやったからにはっていうことで、うんうんうん、でみんな頑張るんですよ、
はい、
で一旦直営でやってたお店がね、変な話ね、あの直営のとこ売り上げ上がっちゃうんですよ、
うん、
でまた経費を抑えるんですよ、余計なとこ電気消したりとかね、それみんなしっかりしたもんで、
あ 自分でそうですよね、経営してるとそういうきめ細かいなところにも目がいくというか、素晴らしい集中力ですよね、
ということで、うんうんうん、経費は圧縮される、はい、売り上げがバンバン伸びるわ、
はいはい、全社員さんの時もね、
ですよね、やってもらえればね、
やってほしいですね、
でもやっぱりね、やっぱり心は通じてますからね、
そうですね、
やっぱりいろんなね、世の中ね、まあ、コロナがあったりとかしますけども、世の中波がね、いろいろ来ますよね、調査率影響を受けることもあったりしますけれども、はい、そういった時にやっぱりね、全店集まって、うん、頑張ろうよという一致団結した時に、うんうん、やっぱりそののれんを消した人たちというのは、はい、頑張りましょうという声がね、はい、出てきますから、はい、多分大柴さんのお考えでもね、そういった方々を育てて、うん、頑張る人を、まあ、応援していこうというお考えですよね。
はい、そうですね。
そうですね。はい、分かりました。まあね、こんな感じでいろんなちょっとニュースもね、まあ、これあの情報、一応情報番組という形でやってるんで、はい、まあ、ざっくばらんにね、あの経営者の方にお話を聞いた上であのお話したりするんですけれども、
はい、
でまあ、ちょっとね、求人のこともあった ネタであったんですけど、まあ、これはね、大柴さんとか非常に順調にやっていらっしゃるんで、
はいはい、
あんまり、問題心配はないかなっていうことなんですけれども、であとちょっと一つだけね、
はいはい、
まあ、お酒も出るお店なんで聞いておきたいのが、はい、最近あのノンアルの、ね、商品増えてるじゃないですか、
はい、
大柴さんのお店ってどうですか、ノンアルのビールとか飲むのとか。
うちはちょっと田舎ですから、あんまりそういう流行りすたりがあまり上下しないというか、あんまり多分出てないと思います、うん、ノンアル系は、はい、
もちろんね、車乗ってくるからいらっしゃらないと思うんですけども、
ま
あ、
ね、
そうですか、あまり増えてない
という感じですね、はい、データ見ると増えてないと思います。
あ、まあ、どこのビールメーカーさんも、はい、結構ね、そのノンアルの方に結構力入れておられて、
そうですね、入れてましたね。
でも飲めない方もいらっしゃるでしょ、
はい、
お酒が
多いと思う、増えてると思います、
そういう方用にはあるんですか。
うん、あるんですかねち
ょっと最近あんま立ち上げないですわかりました。それではちょっとこの後エンディングに入ります。
はい、はい、
はい、本日は、株式会社大柴代表取締役の大柴正治さんをお招きしまして、貴重なお店のお話を聞かせていただきました。大柴さん、本日はいかがでしたか。
すいません、なんか浅いこといっぱい喋っちゃってでも楽しませていただきました。お招きありがとうございます。
また機会があったらまた別の話をね、
はい、
お聞きしたいですね、
はい、今後アメリカ展開していくんで、ぜひまた呼んでください。
ぜひ続報をね、今度いつ頃聞けるか、はい、あの楽しみにして、またあのゲストで出ていただければと思います。
よろしくお願いします、
はい。この番組はですね、あのリアルに店舗を経営されている経営者の方や、リアル店舗のビジネスに関わる多彩なゲストの方をお招きしてご紹介いたしております。またあの番組のお聞きのリスナーの方で、この番組にご出演ご希望の方は、番組ホームページまでご連絡ください。また番組に対するご意見ご質問がございましたら、番組ホームページのコメント欄にお願いします。大柴さん、本日は貴重なお話ありがとうございました。本日のゲストは、株式会社大柴代表取締役の大柴正治さんにご出演いただきました。今後もですね、多彩なゲストの方をお迎えいたします。で、まあ、大柴さんは今回ね、第1回目のリアル店舗経営者の方ということで、まあ、飲食店を代表して、出演していただきましたけれども、まあ、今後は小売店の方だとかサービスの方だとか、多彩な方々にご出演いただく予定でおります。それでは多少時間は余っておりますが、それでは皆さん、また来週、お耳にかかりましょう。本日はありがとうございました。